アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2531回6月1日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは死ぬほどビビった時のことって言ってるのに、火曜と木曜はビビったような話をしてくれない二人に私は最後まで問い続けるんですが、春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。何年ぶりかに高校の同級生に会った時のことです。その時担任の先生の話になりました。何年も前に担任の先生は亡くなられたと思っていたのですが、私以外の4人はそんなこと聞いてないぞとびっくりしていました。私は一体誰から担任の先生が亡くなられたという話を聞いたのでしょうか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。くら寿司のびっくらぽん、あれはいいですね。子供大喜びですよ。びっくりはしないけどね。三浦です。
ジャパンにあった記事です。 Apple Watch の命を守る新機能が日本で解禁、心房細動履歴が5月22日からという記事が出ていました。Apple、が5月22日に Apple Watch の心房細動履歴機能を日本でリリースしたと発表しています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。今週はすみれさんお休みです。ということで三浦さん待望の心房細動の機能。
そうですね、はい、これ実際はお医者さんに心房細動出てるねっていうふうに言われて治療をされる人の機能なので、はい、私まだ心房細動とか出ていないのですぐ使うものではないんですけども、はい、こういう機能が日本でも解禁になったっていうのは嬉しいなと思いますね。
そうですね。
はい、
結局病院側がこの Apple Watch の記録を受け取ってくれるかどうかいう問題だったんですか。
そもそもその機能はオフにされていたので日本では使えなかったんですけど、
はい、アメリカの方ではいけたけどっていう話だった。
そうですね、この日本では使えませんという状態だったのがもう使えるようになりましたと、はい、で私は今オンにしてないですけど、多分オンにしても動くんだとは思うんですけど、はい、本来の目的はやっぱりお医者さんとのコミュニケーションツールなので、
はい、
心房細動出てない人がオンにしてもあんまり意味はないかもしれません。
まあまあまあそれはそうですけどね。それないことを祈りたいですが、どうしてもそれになってしまった時は、こういうものが使えるっていうのはあるだけでも違うと思いますけどね。
はい。
条件としては、ウォッチ OS 10.0 以降の Apple Watch シリーズ4以降のモデル、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE で利用できるとのことでした。SE やったら、ちょっとモデル、あんまり古いやつやったら無理かもしれませんね。要は、ウォッチ OS 10 が動けばいいのか。
だと思います。はい。
またうちのシリーズ4はまだ構ってもらえる。
うん、やっぱシリーズ4いいっすよね。シリーズ4からもうぐんと使いやすくなったやつね。ずっとバージョンアップしてくれて、機能も使えていいですね。
一部のユーザーさんはウォッチ4でバッテリー交換出すと、ウォッチシリーズ5になって帰ってきたって、
ね。最高ですね。
ねえ。そのちょっと前に私出したけど、そんななかったけど、
ね、悲しいです。
いや、別にまあ、縁やけどね。縁やけどね。
本来は正しい、
ね。念押すなっていう感じですね。記事ではあくまで心房細動と診断されたユーザーが対象と三浦さんおっしゃる通りのことでしたけど、
うんうん、
Apple Watch では心臓発作や脳卒中は検知できないため、胸に痛みや圧迫感がある場合、胸を締め付けられるような苦しさを感じる場合、心臓発作の症状ではないかと思われる場合はすぐに救急通報サービスに連絡するように呼びかけてますということでね、う
ん
う
ん
う
ん、私ももともと気にしているので、
はいはい、
毎日とまでは言わないんですけど、数日に1回は心臓の状態を心電図を取るんですよね、 Apple Watch で、
はい、
最近反応が悪くて、ちゃんと心拍が取れなくて、もう一遍やり直してくださいっていうのが続くことが多くなってきているので、
はいはい、
どっかが汚れてるのか、あるいは故障気味なのかなっていうのがあってですね、はい、ちょっとそろそろアプローチも買い替えないといけないのかなというふうに感じている、はい、今日この頃でございます。
まあ、それ聞いてて、大人気の漫画な、ゴールデンカムイって漫画あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
はいはい。
主人公の杉本っていう男の人、日露戦争帰りのめっちゃたくましい若い男性なんですけどね。うん、彼が真冬の北海道の海飛び込んで、逃げたいとかいろいろあるんで、飛び込むときに、自分の心臓叩いて、止まるな俺の心臓って言ってから飛び込むんですよ、ね。
そんなに入って帰ると。
もう劇中ね、真冬とか氷張ってるところにね、飛び込んで泳ぐのが何回もあるんですよ。こんなん死ぬよな、普通っていうの。
死ぬ。
いい漫画なんでね、また、機会あったら読んでください。だお子さんには勧められないんで、そこだけちょっと注意
して。そうなの。
またアップルウォッチで日本ユーザーさんが増えるきっかけが増えたということです、うん、ちょっと X 見てましたら、うん、こういうものが見つかったんで投稿されたのは去年の9月なんですが T シズマさんって方のポストで一見アップル本社社屋に見えるが仙台で建設工事中の次世代放射光施設のナノテラス稼働開始は2024年度から太陽光の10億倍以上明るい光を利用しナノレベルで物質を見ることができる巨大顕微鏡のようなものらしいどんな新発見があるのか今から楽しみだと写真入りの投稿がありまして確かにねアップルパークに見えるんですよこの写真が
確かにね
なんか UFO 型真ん中が輪っかになってるのね、
うん、はいはい
実際には東北大学青葉山新キャンパスと言いまして、
うん、
実際2024年からつまり今年かな運用は開始されてるみたいですが不、
うん、
勉強での次世代放射光施設というのが何をする場所なのかがよく分かってないという、
ね、加速器粒子の加速器かなと思ってたんですけどそうじゃなさそうですね
確かに建物的にはこんなんがちょうど丸いところ、ね、中レールはありますねこれ
ね
やっぱりそうかな、
はい、いやなんかさっきだと顕微鏡みたいに見る
そうというのもあるしちょっとすいません、うん、そういうのそういうことにお詳しくてもうちょっと我々に分かりやすく説明できる方はコメントでお待ちしてます、うん、何だったら東北大学の中の人でもいいですもし聞いててああうちの話してくれてるとか言ってね教えてくださっても結構ですが
ちょっと調べてみたところ加速器の一種ではあるようですね
あ、
はい、
へー
はい、うん
加速したらなんで顕微鏡になるのかが分かんない
難しいですね
それは難しい話
相対性理論でも持ってもしても分かんないですか
そうですね
あれその今勉強中のやつ
これは多分相対性理論のさらに先の量子力学とかそっちの方向じゃないですか、
ね、すごいです分類分けはもう完璧だったわけですね
何それ何その目次だけ勉強してる知ったふりしてるみたいな
勉強してるからこそ目次分けられるわけですよ
相対性理論のどこまで進んだんですか、ハルさんの。
特殊相対性理論に関しては、ある程度概要を人に説明できる程度にはなってるんですけど、一般相対性理論。
一般と特殊の何が違うんですか、分けてる理由は。
特殊相対性理論の方が先で、特別の条件、特殊な条件の下でしか適用できないっていうので特殊相対性理論なんですね、うん。それを一般的ないろんな状況でも適用できるように広げたのが一般相対性理論で。
ああ、そういうこと。
で、一般相対性理論の方は、まあ私の YouTube でその解説動画見てるだけなので余計なのかもしれませんけど。
はいはいはいはい。
何回見ても見た時は、なるほどなるほどって思うんですけど、これを改めて人に説明すると言われると出てこないっていう。
それは世間で言われる分かった気になってるっていうやつなんではないんです
か？そうそうそう。一般相対性理論に関してはそうなんですよ。本当にそうなんですよ。特殊の方はある程度人に説明はできます。
よくアインシュタインのことを紹介するときに E イコール MC の事情っていう、ねはい、方式の話が出て、方程式。あれはどっちなんですか、はい、特殊のになるんですか
あれはまた別ですね、アインシュタインの。
別なんや。
分からへん。また別ですね。
分からへん。そうですか。iPad Pro 親子にまたいずれどっかで披露してもらいましょう。
ああ、
親子揃って相対性理論説明みたいな会を開くと、
うん。一応 G イコール MC2 乗も相対性理論と全く関係ないわけではないんです。一連のものなんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、はい、
はい。科学とかの興味は考えたら尽きないわけですけども。
うん。
ブログ気になる気になるせいにはこういう記事がありました。Apple Watch が小型携帯に iPod のようなホイールを搭載した Apple Watch 用ケース、タイニーポッドが間もなく登場へという記事が出ていまして、ハルさんにこれはどうということで言われたんですが、はい、前に KDDI がインフォバーを模したデザインで中に Apple Watch を入れるっていうケースをしましたらもう即完売やったらしいですけど、コンセプトとしてはそれに近いですね。Apple Watch をバンド外してそれにケースをつけると。
うんうん、そうですね。
なんか確かに iPod の違うメーカーが真似したらこんなデザインみたいな感じになってますけど。
そうですね。ただこのインフォバー型のアプローチケースと違うのがクリックホイール。
ああ、だから iPod のあのクリックホイールが、これほんまにそういうふうに動くんですか、これ。
これでアプローチを操作できるようになるというふうに、このメーカーは主張してるようですけども、どうなのかなっていうとこですね。
だってそうなると Apple Watch を外部からコントロールできるつてがなんかないとダメですよね。
そうですよね。
ですね。
コネクションするの。
何がどこまでできるのかがこう明確ではないので、あり得るとしたらデジタルクラウンを動かすことができる程度なのかなという。う
ん、ギアとかバンドとかなんか仕込んで、ラジオのチューニングダイヤルよろしくやるの？そんなちょっと落としたら終わってまうんで、そんな。
いや、もう本当にだから詳細が発表されてないので、なんともわからないですけど。
タイニーポッドという名前付けられてて、アップルがこの辺なんか反応してこないですかね。それは、ポトという名前をつけたら、iPod を商標をどうにかしてるのではないか的な。
いや、それはないと思いますけど。
ないですかね。はい。公式サイトもリンクがあって見るんですけど、写真が貼ってあるだけであんまりこう詳細わかんないんですよね。
だから X に投稿されてる動画を見ると、結構操作ができてるような雰囲気なんですけどね。
え、そうなんですか。あ、これの動画かな。指示っぽいよ、でも。
そうそう、これは指示
っぽい。そうだったら何でもやけど。
いや、これは多分 CG やと思うんですけどね。
なんか最後にライブディファレントって言って、アップルマークを両側からかじったような。
かじった。
これ絶対アップルからなんか言われそうな気がするんやけどな。だってペアとかなしのマークでも言ったんですよ、アップルは。これ絶対なんか言いそうですよね。まあね、そういういにしえのハードウェアもあれですけど、アップルのデザインがどうにかしてるっていう時に話題に引き合いに出されやすいマジックマウス2。
うん、
ね。今私も持ってますけど、充電するときにライトニングケーブルを底面のところへ挿して、充電中はマジックマウスが横向いたりひっくり返った状態にしとかないと充電終わらない。こんなブサイクなデザインないやろみたいな意見がよく聞かれるんですけど、これをどうにかしましょうというね、頑張った方がいました。私も YouTube でいつも見てる方でね、一見さんっていう、チャンネルもね、一見っていう名前ですが、パッと見貧困法制実直みたいな感じの方なんで、まあメガネをかけた男性の方なんですけど、とにかく電子工作とかこの技術のスキルがとんでもなくすごいです、この人。どんな部品のことでもね、わかりやすくそれを使って説明するんですよ、動画の中で。でもいろんなメーカーからも信頼で、デジキーっていう部品発注する会社があるんですけど、そこのスポンサーを受けて YouTube やってらっしゃるんですけどね。そのスポンサーでもあったおかげでしょうか、この方がね、この前出してた動画のタイトルが、アップル異様な充電方式のマウスをワイヤレス給電にできるように改造するという動画だったんですよ。こんなにデザインでいろいろ言われてしまうマジックマウス2を僕はワイヤレス充電に改造しますって言ってね、その手法をずっと動画で紹介されてました。なんとこれを完成させるのにマジックマウス2を4台壊したそうです
。ああ、難しかったんだ。
なんで、ライトニングケーブルを挿すところが、底面のあの位置にあるかっていうの、まあ、もちろん、その、確たる証拠はアップルから引き出せないけど、バラしてみて分かったこととしておっしゃってるのは、どう配置しても、もう、あそこしかライトニングコネクタを配置できないんですって。つまり、横から挿すように形にしたいとか、前から挿すように形にしたいと思っても、バッテリーとか基板とかスイッチとか配置してる関係上、もうどこにも置くところがないんですって。で、結局最終的にあそこしかないっていう風になったんだろうとおっしゃってます。まあ、マジックマウス2持ってる方ならわかると思いますけど、スクロールしたりとかクリックしたりとか、普通マウスに求められる機能全部ついてるじゃないですか。
はい。
あれを実現しつつ、あのデザインを維持しようとすると、結局そうなっちゃう。だからあの薄さとかあの形をもう少しこだわり捨てれば、
まあそうですね。
って言われてしまうこんなことは一にはならなかっただろうなということなんですよね。デザイン自体はジョナサン・アイブさんがいらっしゃる時にデザインされた。
そうです
かね。性能とか使い勝手よりも美的なもの、外観のデザイン性を優先した結果だったのかな。
いろいろご意見あるかもしれないけど、私もなんとなくそんな感触では思ってますけど、特にそれが顕著に出てしまった製品がこれかなと。
まあ実は私もずっとマジックマウス派やったんですけど、ブレンダーをいろいろやるうちに 3DCG、うん、結局ロジクールのマウスがかっこいいから欲しくてそれに乗り換えちゃったんですけど、うん、ロジクールばっかり使うようになってしまったんですけど、
そうですね、
ワイヤレス給電にするためにこの人が何をやったか、まずバラして電池を裏返します、
う
ん、電池の向きがあるんですけどね、電池裏返してしまって、でコネクタも反転して、でその反転したおかげでコネクタのフレキシブルケーブルですね、外へ出して、でそいつをマジックマウスの底面にコイルのユニットがあるんですけど、そこへつなげていって、ちょっとマジックマウスの下になんか薄い部品がちょっと一個足された感じになるんです、
う
ん、
そうですね、
でも持った感じちょっと背が高くなったかないうぐらいなんですけど、それでちゃんと地充電もできるし、うん、あの普通のねワイヤレス充電もできるというようなことで、
なるほど、
個人の人が真似するにはね、相当スキルいります、これ。こんなすごいテク持った人でも4台壊したって言うんで、あの、フレキシブルケーブルちょっと引っ張ってなんか無理するともうちぎれちゃうんですって。で、これは専用部品でしょ？ちぎれたら、買いがないからまた次のやつ使わなあかんっていうことになるみたいで。この方はこれを打って商売しようとかそういう方ではないので、まあ、あくまで実験的に作ったものであるので、まあ、真似したい方はしてもいいかもしれないですが、とんでもなく予算もかかったという話をおっしゃってたんで、まあ、それに見合うかどうかというところになると思います。まあ、アップルもちょっとこだわり捨てて、もうちょっとなんとかしなかったのかなっていうものは思います、
ね、次のね、世代が出ると。
そうですね。
まあ、でもね、またこれ現行品なんでね。
結構長いですよね。
うん、そう。今回しゃべったらいいんですけどね、サードパーティーに場所を譲ったんだよと。マウスを作るメーカーさんにビジネスのチャンスを与えてあげてるんだよと。
まあまあまあまあ。
ね、かもしれないですけどね。
サードパーティーが出てしばらくしたらアップル自身が出すっていうのがね。よくあるパターンですからね、アップルはね。ソフトウェア関係ではね。
まあ、ソフトウェア関係でね、まあそれはね。
OS の機能にしてしまうっていうのがよくありますよね。
同じようにまた X のポストを開きますと、高橋ぴょん太さんという方が5月24日、テレ朝がマキントッシュをアップル最初のパソコンと紹介している、おいおいとテレビのキャプチャーつけておられまして、うん、朝の番組でね、新版画とマキントッシュということで、ジョブズが愛した新版画初代 PC にもと紹介してまして、ジョブズさんが日本のあの版画家の方の作品を愛したっていう話は有名ですけど、うん、それが Mac を指して初代 PC って呼んでしまったという。
なるほどね。そうか。
なんかいろんな意味で出てきますよね。その辺の。
他にもソフトウェアアンテナブロードさんは iPod プロトタイプにテトリスが埋め込まれていたことが判明とか記事がありましたけど、常々思ってたんですけど、一回あの番組で取り上げへんかった記事で、ほんまこれ読んだら面白かったやろないうタイトルだけ紹介して皆さんが気になるからそれウェブで読んでくださいみたいなのやってみてもええかなって思ったりするんですけど。ネタ帳でね、だいたい20から30ぐらいいつも集めるんですよね。はい、
うん、そうですね。
でも実際そのうち紹介してるのって1回の配信で、まあせいぜい6つ7つぐらいなんで、
はいはいはい
はい、昔はアップルニュースストリームやってた頃はそういう紹介しきれんかったのを画像付きでライブ配信してたんですよ。それ準備するのに日曜日が潰れてたんですよ。ギガ人さんの SSD の寿命を30倍にするマニュアルが公開される、これ読んでみたいじゃないですか、これね。
すご
い。あとギガジンさんもう一つ、中国でスクラップとして販売されていた A12Z チップ搭載の開発者向け Mac mini を完全修復するムービーとかね。三浦さんが興味持たれるかもしれないけど、シンネットジャパンのキリンホールディングス、電気の力で減塩食品の塩味や旨味を増強する初期型デバイス、エレキソルトスプーンの予約と抽選販売を開始した。
はいはいはい、なんかありましたね。
そう、だから、おめえと減塩って味薄くて嫌やなと思うのが、その食器使うと、スプーン使うと、ちょっと塩味強めに感じる。
おぉ、素晴らしい。
もうなんか星新一の世界になってきますね。
星新一の世界なんでしたっけ？
星新一ってあのショートショートの SF 作家さんでね、
はい、
こんな話が多いんですよ、
は
い、この食器を使うとどんなあの料理でもすごい美味しいメニューに変わるんだみたいな食器が出てきたらね、まあ、あったか、そんな話あったかどうか知りませんよ、今そういう勝手に想像で言ってるけど、
スプーンってフォークってたまに変な味することってありません？嫌な味がすること、
金属的な、
うん、それ噛むからちゃいますの？
いや、じゃなくて普通に使ってるスプーンなんですけど、
はい、
洗い方なのか何かのちょっとしたあれでそれを口の中に入れると先っぽにすごい何とも言えない嫌な味を感じるっていうことが私あるんですよ、いつもじゃないんですよ、本当に稀にそういうことがあるんですよね。
それ今のベトナムでも？
ベトナムでは今まだ今のところ体験したことはないです。日本でですね、もう昔から何かその微弱な電気の流れが変わって変な味がするんじゃないかなというふうに私は思ってたんですけど、ピリッとした感じ？ピリッとではないんですよ。何とも言えない嫌な味。苦味でもない。苦味でもないんですけど。
それはずっと続くんですか？
もうそのスプーンはずっと続くんですよ。なので、洗って、また乾かすと、また元に戻ってるんですよ。何も感じないようになるんです。
じゃあもうそのスプーン使わないとして、別のスプーン、はい、似たようなスプーン持ってきて使ってる分には大丈夫ですか？はいはいはい、
大丈夫です。スプーン変えると大丈夫です。
じゃあそのスプーンが悪いんじゃないですか。
でもその変な味のするスプーンを洗って乾かしてまた別の時にこう使うと何ともないんですよ。
なんか残ってるんですかね。
わかんないです
よ。一回それサンダーかけてその先どうなるのか削ってみたりしてるのか削ってる、なんか入ってないか見たら。
そこまでは、そこまでは。
まあまあ、そこまでこう気になるんやったら。
そういうことって私だけですか？
私はないです。それです
、ね。ああ、そうなんですね。全然。リスナーさんにちょっと経験がある方、コメントとかいただきたいです。
当番組に X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグ、シャープ OBT、シャープフジャファ、シャープアップル、シャープワンボタンの声をお好きにつけて投稿してください。三浦さんが5月22日に、先週末、完成ほやほやの iPad Mate Studio の内覧会に行ってきました。中はこんな感じ、素敵な雰囲気。動画も撮ったので、軽く編集して今度投稿しますといただいてまして、はい、パノラマで写真撮られたんですね。
そうですね。はいはい、以前も iPad Mate Studio ということで、アミティ先生という YouTuber のビズ系のクリエイターの方がやっている、はい、東京にできたクリエイティブ教室なんですけども、はい、ついに完成いたしまして、先日オープンしたんですけども、そのオープンの前日ぐらいにね、内覧会があったので、はい、参加してきました。その時は誰もいなかったんですけども、見せていただいて、はい、広々と。はい、もうどこでも撮ってくださいと。あと先生の赤い椅子があるんですけど、そこ座ってもいいですと言われて、はい、ね、はい、座って、ドスコイって感じ、ドスコイってじゃないけど。
なんでドスコイわかるやん。なんでドスコイなの、
太ってるから。
はい、あ、そうそう。私が、あ、そういうこと。はいはいはい。うん、
で全部撮ってきました。
すごいお部屋ですね。なかなか、うん、まあ。長机もあって、Apple Store みたいに大きなモニターがね、あって。
はい。モニターはすごくこだわってらしてですね。
はいはいはい。
うん、モニター何にしようということで、いろんな方のご意見を聞いてこれに決めたというふうに聞いております。すごく鮮明で綺麗なディスプレイでした。はい、
商業施設とか行かないとなかなかお目にかからないでっかいモニターですね。これ
すごい大きいですね。アップルストアみたいな大きな綺麗なディスプレイで購入したいという先生のご意向が反映された形だと思います。はい、
お写真の左側に壁のくぼみに額縁が6つぐらいついてるところがありますが、これは先生の作品ですか？
いや、先生のも流れてるとは思うんですけども、はい、多分この時期だと、はい、これクラウドファンディングで資金調達しているんですが、教室作るのに、
はいはい、
でその時にファンドの一つのメニューで、教室のディスプレイにあなたの作品が載せられますっていうメニューがあったんですよ。多分、はい、生徒さんなのかファンドした人なのか、その人のこれを載せてくれっていう画像が出ているんではないかと思います。
これじゃあ額縁じゃなくて iPad ですか？
iPad です。動いてますよ。だから切り替わってます。
うっそー、ね、ふさぎどして帰る。
その
して
帰る。
いやいや。
で、ここの、はい、映ってないんですけど、この橋の左側にですね、さらに小さい、はい。
なんか机みたいなの見えますね。
そうですね、もう少し囲われてはないんですけども、教室みたいなところがあって、
なってますよね、
そこは今後予約制で借りられるレンタルブースみたいになって、はいはい、だから YouTube で綺麗なお部屋みたいな感じで撮影してそれを出したいという方とかが、
はい、
そこでカメラもいろいろ用意されてるんですよ。
なるほど。
それを使って撮影していいですよというものを考えていらっしゃるみたいです。
はい、あ、素晴らしいですね。
はい、良さそうですよ、とっても。はい、
ね、これ三浦さんのお家から結構遠いんでしたっけ？
そうです。これ自由が丘っていうところにあるんですけど、おしゃれな街にあるんですけども、自由が丘から私の家からだとすると1時間ちょっとかかりますね。今後もちょいちょいスタッフの方とは仲良くして、たまには寄させていただいて、こういう場でアナウンスもさせていただくかもしれません。
Q さん、野良にゃんこさんから、最新回視聴、ショックスの骨伝導イヤホン、コロナ禍になってから使い始め数年使ってます。エアロペックス、 オープンランミニからオープンランミニという感じ。音そんな悪くないかと。あとオープンフィット気になる。エアはどこが違うんだろうと思ってたけど、バッテリーの位置が違うのねといただいてまして、オープンフィットっていうのはあの新しいショックスさんのイヤホンですけども、
皆さん使われてますね、
ショックス製品ね。
安川さんからは、山村さんのアマチュア無線その後どうなったんだろう。私は先日免許の更新を機に15年ぶりくらい再開しました。しまっていた HF 機はいつの間にかもなくなりになり、手元にはハンディ機のみ。でも iPhone でも iPad でもない iCom の無線機を発注済みといただいてまして、だからもう2年3年ぐらい前になりますよね、コロナの時やったから、うん、でアマチュア無線やりたいな思ってたけど、やったことなかったから免許先取ろう言って、いきなり3級取って、まあ、取れたんですよ、うん、で取れたはいいけど、今度開局の手続き見てるうちにだんだん気持ちのテンションが下がっていってしまって予算もさることながら手続きがほんまに煩雑 で、
はいはい、
でその上私が中学生の時に思ってたアマチュア無線の世界と今様変わりしてしまってて、ちょっとこう自分の中のモチベーションがそれ以上に上がらなくなったというのが、まあ、実情なんですけど、
うん、
でも私電信はモールスをやりたいとずっと思ってましたから、気長にモールスやれるように何度かと、まあ、思ってはいますけど、そこへ届かない状態です。言葉の中に HF 機っていう名前があの出てきますけど、はい、短波帯周波数帯のことです。 VHF とか UHF でテレビのチャンネルなんですね。 あれ、はいはいはい、あのベリーハイフレケンシー、ウルトラハイフレケンシーですね、うん、だからそのベリーもウルトラもつかない周波数帯なんですね、これはね、はい、まあ、ハンディ機のみというの、まあ、アマチュア無線あの大きく分けて机にどっかとステレオみたいにこう置いてやるタイプと、トランシーバーみたいに車でもどこでもこう持っていけるようなもの、まあ、2種類あるんですけど、あれそのどっちを使うかいうのにちゃんと開局するときに、ね、申請しないといけないんですよ。
なるほど。
めんどくさいでしょ、車買うたって別に警察署にこんな車買いましてんとか、今度こんな車買いますと言わんでいいでしょ、はい、まあ、車検あるから、それは車屋さんがやってくれることやけど、はいはい、これはもちろん自分でやらなあかんの。これがね。
やっぱ高いっすよね、その無線機。
そうそう、あ
の
無線機高い。
あの、持ち歩くべ、あの、運べるやつも高いんですよね。
私が中学校に行って、まあ当然インターネットも何もない時やったから、よく雑誌でアマチュア無線をやってみませんかっていう歌い文句に、世界中に友達ができるって書いてあったの。
うんうん、
ああ、なるほど。
あの、外国語が勉強できますとか書いてある。
は
あ、今、それ、もう全然インターネットとかでできてしまってて、
あ、
そっちでのアマチュア無線こそ、そっちでどうぞみたいな、薄れてしまってる。
はいはいはいはい、はい。
まあ、ただお互いほら、遠いところ、間中継するのは何もなく、空中の電波だけでやり取りができたっていう、
うん、
まあ、その感激ですわね。
距離のこう制限とかないんですか、限界とか。
ないですよ。いや、だから、それこそ地球の裏側まで電波届いて更新できれば、もうすごい記録ですよね、それは。アルゼンチンの人とね、できたら。
その、電波って徐々に弱くなったり、こういろんな障害物に当たってとかあるじゃないですか。それでもこう全然受信できるんですか、距離、距離関係なく。
はい、はい、そうそう、地球の周りに電離層というのが目に見えない、こう、電波を跳ね返す層があって、で、電波発射すると、それに当たったら地球へ帰ってきて、地球の表面でまた反射してところをね、繰り返すわけですよ。ただそれってね、夜の間は電離層強いんだけど、昼間は太陽に当たってる面は電離層弱いんですよ。
うん、
あの電子を突き抜けて、あの宇宙へ飛んでいってしまうんですよ、電波ね、
うん、
地球全体が真っ暗ってことないじゃないですか、どっか火当たってるじゃないですか、
うんうん、
だからそのうまいことを自分のところがいよいよ火昇るいうタイミングで裏側のところのとこまで何とかそれを行けば可能性はあるという感じですね。ちょっと分野違いますけど、衛星通信とかもありますけどね、そういうあの人らに向けて使える衛星があってね、はいはいはい、あとしますけど、ね、アマチュア無線やってみ、やりたいですけど、免許は取ったまま開局できないまま日が経ってるという状況です。安川さんもね、はい、また更新することがあったらその時はよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。
参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は6月4日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。